突然ですが、皆さんはメイドインジャパンと聞くと、どのようなイメージが頭に思い浮かびますか？高品質、安心、高機能。これらのイメージは、日本が何十年もかけて培ってきた技術力によるものです。しかしそのような技術も、ひとたび海外に出てシステムに落とし込まれさえすれば、多くの新興国で作ることができてしまうものになります。もし日本が新興国と同じやり方で消費者に対してアプローチしていった場合、コストが高い日本はいずれ価格競争により破れてしまうことになるでしょう。技術力の日本という看板だけを掲げ続けるのには限界が来ています。僕は日本のものづくりは決して価格競争になることのない新しい価値を消費者に提案していくことでしか生き残っていけないと考えています。その一つの形としてブルーオーバーのような高い技術を持った作り手と時代や消費者のニーズを敏感に読み取る売り手とがしっかりと結びついてビジネスを行うという方法が挙げられると思います。新しい価値を創造したり、物の付加価値を高めたりしていくためには、ただ高い技術で物を作っていけばいいというわけではありません。では一体、物作りとはどういったものなのでしょうか。僕に大きなヒントを与えてくれた元屋敷さんに、ブルーオーバーにとっての物作りの形について聞いてみることにしました。
基本はやっぱりこうビジネスやと思うんですよ。何か物を作っても、まあ、売れないとそれはやっぱり無駄なことになってしまいますし、こうビジネスとしてこう成立してないっていうところで、で実際なんか僕たちが考えるものづくり、実際でそれでお客様に届けていくっていうのは、結局はその何でしょう。満足してほしい。買ってよかったなとか。履いてて、買ってずっとこう日々身につけてて、すごい嬉しいなとか、ドキドキワクワクする、ウキウキするものを、まあ、お金で買っていただく。で、その買っていただいたお金で僕たちはそれを続けていく。っていうのが、まあ、ビジネスの根本というか、なんか特にこの、初め、それをしたかったっていうところもありますよね、みんな。で、それはやっぱりこう、生み出すのはもちろんやっぱ腕のいい職人さん、いいものを作れる人がいなくなってしまうと、それはできないじゃないですか。いいものとしてお客様に伝えていくってことが。でもそれはビジネスとして成立してないと長続きもしないし、ってところで、まあ自分たちは割とこう、シンプル、バカ正直なだけあって、シンプルやったんですよね。まあもちろん日本で関西の職人、革靴をずっと、綺麗な革靴を作る職人が作ったスニーカーです。っていうだけで、まあ興味ない人からしたら全く興味ないところですけど、まあそれでもいいと。気になる人、興味ある人がいいなって言ってくれたらいいっていうところから始まってるので。
このお話から僕は、日本がするべきものづくりとは、消費者が満足するための新しい価値を様々なアプローチで提案していくことというビジネスの根本の部分にあるのではないかと考えました。これは極めてシンプルなことですが、大手の企業やメーカーほど突き詰めていくことは難しいことなのかもしれません。そして、日本のものづくりが次のステップへ進むためには、まず国内のいくつかの問題を解決しなければいけません。一つは、それぞれの工場が抱えている代表的な問題として、職人さんの高齢化や工場の賃金の問題などです。工場で勤める職人さんが高齢になり、そしてその後継者が不足している現状は、将来的にその技術が継承できないということになります。つまり、このままでは日本の強みとされてきた技術力が高まっていくわけではなく、その技術はむしろ衰退の一途をたどっていくということになります。もう一点、日本のものづくりが抱えている問題として、多くの種類の製品に、メイドインジャパンというラベルが、ビジネスのために安易に使われつつあるということです。しかし、メイドインジャパンと書かれているものには、本当に確かな技術的裏付けが背景にあるのか、という疑問が残ります。これは、消費者である私たちの目には、見えてこない部分です。そしてもし、メイドインジャパンというラベルが貼られているにもかかわらず、質の低いものに一度でも出会ってしまったら、僕たちはもはやそのラベルを信頼することができるのでしょうか。 これらの問題は、日本のものづくりがその技術力を生かして新しい価値を創造するという段階へ進むことを根本から妨げてしまう問題です。メイドインジャパンの信頼を守り、日本のものづくりが進化していくために、企業やメーカーが作り手と一体になって解決していかなければならない問題だと思います。最後に、作り手がいくらいいものを作ったとしても、消費者がそれを望んでいなければ、ビジネスとしては成り立ちません。ブルーオーバーが市場にある多くのスニーカーの中から消費者に選ばれている理由について考えることで、そのプロセスを見極めていこうと思います。ブルーオーバーの旗艦店であるストラクトの原田店長にお話を伺ったところ、ブルーオーバーに興味を持ってくださるお客様にとって、2万円のスニーカーは決して高くないのかもしれない、とおっしゃっていました。そして、スニーカーが持つ純粋なワクワク感に、付加価値として技術的な裏付けをお伝えすることで、お客様にその価格が適正であると認識してもらうことが大事だ、とお話してくださいました。実際 SNS を通して、ブルーオーバーに興味を持っている人たちについてリサーチしたところ、その人たちのほとんどは、元々ファッションや靴、特にスニーカーが好きな人たちである、ということが見えてきました。その中で実際にブルーオーバーを購入した方に、ブルーオーバーに興味を持ったきっかけと、購入への決め手についてお伺いしました。その方は、よく行く洋服屋の店員さんにブルーオーバーを勧められて、日本製のスニーカーというところに興味を持ったそうです。そして実際に製品を見て、その斬新なデザインと製品が持つ背景や技術的な裏付けに惹かれて購入を決めたとおっしゃっていました。このことから、ブルーオーバーは売り手が考えていることと消費者が感じていることが共通しているということが分かりました。つまり、届けたい人たちに的確に製品を届けることができているということになります。消費者の満足のために高い技術力を用いて新しい価値を創造し続けること、そしてそれを必要としている人に的確に届けること。僕は日本のものづくりが目指すべきなのは、この二つを一連のプロセスと捉え、その精度を高めていくことだと考えています。ものづくりに携わっている人がこれを聞けば、素人的な考えだと笑われるかもしれません。しかし僕たちは、そういったものに魅力を感じ、思わず手に取ってしまうのではないでしょうか。僕は高い技術力で多くの製品を発展させてきた日本だからこそ、その技術を用いた理想的なものづくりができると信じています。メイドインジャパンが世界へと、そして未来へとつながれることを願いながら、この番組を終わりたいと思います。取材にご協力してくださった、ストラクトの元屋敷隼人さん、原田幸宏さん、そしてこの放送を聞いてくださった皆さん、本当にありがとうございました。この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験ラジオプロジェクトがお送りしました。